スト5月29日月曜日時刻は6時30分になりました、うん、TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクション、パーソナリティは私ラップグループライムスター歌丸です。そして今夜のパートナーは
TBS アナウンサー熊崎和人です。ここからはカルチャー界の気になる人物動きを紹介するカルチャートーク。
はい、今夜のゲストは映画ライターテラサーホークさんです。ホークさんいらっしゃいませ。
ゲッドーンナウ。
ありがとうございます。今日はねシュワちゃんのあれだから、はい、間違いじゃない、
シュワちゃん、一応
シュワちゃんものま
ね、間違ってないです、
ね、テラサーホークさんご紹介です。
はい、テラサーホークさんは映画の総合情報誌 DVD& 動画配信データなどに寄稿する映画ライターです。主な著書はシュワルツェネッガー主義やマーベル映画究極批評、アベンジャーズはいかにして世界を征服したのか、そして高橋よしきさんとの協調、よしきホークのファッキンムービートークなどです。最近では高橋よしきさん、柳下喜一郎さんたちと YouTube チャンネルブラックホールにて最新の新作映画のレビューや特集を配信されています。
はい、そんなテラサーホークさん、この番組前回のご出演は昨年12月5日月曜日、アーノルド・シュワルツェネガーは生きているというスローガンのもと2022年アーノルド・シュワルツェネガーニュース。あの時はさ、あの時は結構はね、その、はい、要するにシュワルツェネガーの、ね、ニュースなんかないって思いかもしれないけど、はい、どっこいやシュワルツェネガー生きているってご紹介いただいたじゃないですか、はい、こう今回は結構その覚醒の感があるっていうか、
そうです、ね、
生きているどころかっていうか、
まあ、そうですよ、ようやくこの時が来た、
うん、時は来たというかね、
そうですよ、時は来た、それだけだ。もうね、そんな苦し紛れの、ね、話はもう いいんですよ、ね、
もうしなくていい、ようやく本ちゃんの話ができるということ、うん、
働いている、
ね、その時もちらっとホークさんおっしゃってましたけど、はい、アーノルド・シュワルツェネガーなんと最新作、
しかも
こんな華々しい場で、
はい、
晴れ舞台、今のだって世界的晴れ舞台、
そうですよ、
ネットフリックスにて始まったという、
はい、
アーノルド・シュワルツェネガーの今回ドラマなんですね。
ドラマです、
はい、についてフーバーに、
フーバー
ちょっとお話を伺いたいと、はい、我々ちょっと私も熊崎さんもですね、ちょっと予告しか見れてない、
そうなんですよ、ごめんなさい、
はい、
見ましょう、じゃあ帰ってみましょう。
なのでちょっと後ほどお話を伺いたいと思います。
Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo Concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda, you never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting.
Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline.
この時間はカルチャートークです。今夜はアーノルド・シュワルツェネッガー研究がライフワークの映画ライター、テラサーホークさんです。引き続きよろしくお願いします。
お願いします。
はい、今夜はネットフリックスで配信がすでに開始されております。アーノルド・シュワルツェネッガー主演のドラマ、はい、新作ドラマですよ。フーバーご紹介、FUBAR とかってフーバーをご紹介いただくのですが、はい、その前に簡単にアーノルド・シュワルツェネッガー、これはひょっとしたら下手するとね、
そうですね、
お若い世代にも説明が必要かもしれませんから、はい、アーノルド・シュワルツェネッガーはどんな人なのか、まずは、はい、ちょっとキャリアの、ね、方から。改めて、はい、
1947年生まれ、現在75歳ですって、うん、ね、ターミネーターシリーズ、コマンド、プレデター、トータルリコール、コナン・ザ・グレートなどなど、ね、80年代以降のアクション映画界を盛り上げ続けてきましたよと、
うん、
はい、
で2003年から11年まではカリフォルニア州知事を務めて、うん、はい、まあ、いろいろありました、
うん、
その後2013年ラストスタンドという映画で本格的に、うん、アクション映画に復帰と、はい、ね、で最近の最新の主演映画だと2019年、はい、ターミネーターニューフェイトね、
うんうん、
これはジェームズ・キャメロンにね、
うん、
やっぱシュワルツェネッガー出したのが間違いだったな
ちょっと待って
言われちゃって、はしご外されちゃって、
キャメロンって本当信用できねえな、はい、そういうとこ、はい、公開前はこれこそ正当な続編だとかさ、うん、毎回抜かすのにさ、うん、終わってみりゃ
そうなんです、あとリンだなみたいな、
うん、
まあ俺が言ったんだけどさみたいな
やめとけって言ったんだけどさ、
うん、いや出せって言ったんだけどさ、
あ出せ
って、
あ
やっぱちょっとあれだなって、若い人には分かんねえよなみたいな、さすがにそれを受けて最近ショルツネガーもう俺はターミネーターはやらないって言って
ました。ああ、まあそれはそうなりますね、うん、は
い、いやまあね、ターミネーターシリーズがそのターミネーターシリーズが迷走してるのはそれは事実だけど、はい、その我々毎回話題にしてるね、キャメロンの二枚舌ぶりが本当にやばいレベルですね、は
い、
本当に、
ね、2枚3枚当たり前じゃないかっていう、
2枚3枚当たり前安売りみたいな、
すごい男ですよ、もう目が離せません
でもやっぱそれぐらいやんないとあのぐらいには、ね、いけないのかもしれませんね。さあそんな中ですね、
はい、
一本気に頑張っているシュワルツネガーでございます、はい、シュワルツネガーが待望の新作がついに出たということで、はい、ネットフリックスオリジナルドラマでも、ネットフリックスオリジナルもこれは今では一番華々しいところでもありますもんね、
うん、
ということでシュワルツネガーとネットフリックスはまずちょっと非常に 関係が深まってるってことだなと思う、
ね、はい、そうでニュースが、まあ、上半期、たくさんシュワルツェネッガーニュースありますが、その中から2つほどですね、はい、紹介したいかなと思います、うん、まず1つ目
あいいな、
シュワルツェネッガーネットフリックスのチーフアクションオフィサーに就任。
ネットフリックスのチーフアクションオフィサーってどういうことですか？
そのアクション部門をもう一
気にそんなわけないじゃん。
するんですか？だって、いやだって
なんか戦車で通勤してましたからね。ネットフリックス本社に、
うん、ああそう
バリバリーっつって、でなんかこう、うん、ネットフリックスのアクション巨編をですね、はい、私がおすすめしますみたいな。
あ、おすすめする役回りみたいな、はいはい、
あれだ、宣伝親善大使みたいな、
一日警察署長みたいな感じです
いやそれだとだいぶ緩い感じ、緩いっていうのもおかしな話ですけど。
でも、まあそう、今のね先端のアクション監督とかもちろんいろんな人いるから、
そうですよ。でもアクションといえばやっぱこの方ということで、でなんかあのクリヘムの最新作とかね、
あのなんだっけ、タイラレク2、
はいはいはい、うん、私がおすすめします。
タイラレク2のアクションなんか手話絶対関係ないけど、うん、でもその私がおすすめします、
お墨付きをね。あ、でもその中でも一番のおすすめはやっぱりこのフーバーって言ってましたから、
自身の作品ですね、
はい、うん、は
い、いやでもまあなんていうかさシュワルツェネガーのアクションスターとしてのブランドが、はい、一応まだネットリックスが見ても有効だってことです
よ
ね。
ということですよね、やっぱり、ね、この人しかいないっていう、
あの他のさ配信サービスでありますが、例えばコマンドとかそういうのの回転率が結構いいとか、そういうのもあったかもしれないですよね、
うん、いやそうじゃないですか、1日1億回ぐらいは見られてると思う、
ま、いや俺冗談抜きであると思いますよ、うん、だって、うん、見ますもんね、
う
ん、定期的に。
確かに、
うん、
そうですよ。
さあということで、じゃあシュワルツェネガーネットリックスのチーフアクションオフィサーこと一日所長的な立場に
多分そんな感じだと思います、
一日所長、はい、
さらに、
はい、シュワルツェネガーニュース2つ目、はい、最新ドキュメンタリーアーノルド、ネットフリックスで6月7日に配信開始ですって、
はあ、これは気になってたんですけど、はい、まあ、シュワのドキュメンタリー、あのシュワの初期のね、はい、傑作ドキュメンタリーアイアンパンピン、パンピンアイアン、パンピンパンピンアイアン、パンピンガイアンという、はいはい
は
い、
ボディービル時代、ね、
あれ傑作あるじゃん、はい、あれもっと配信とかすりゃいいのになと思うんだけど、
そうなんです、
そこも踏まえつつなんですかね、なんか、ね、
もうなんかどうやら生涯振り返り系みたいな、うんうん、ですから当然ボディービル時代ってこともあるんでしょうし、
あとは、
まあね、まあもちろんその俳優ハリウッドスター時代を
踏まえ、
まあ、その後の政治家転身から
の
まあいろいろありましたっていうところにもやっぱ増えていくんでしょうし、あとはまあそのお父さんの話とかね、
はいはいはい、
やっぱりこれはちょっと今一番見たいやつですね。
そうですね、
すごいですね、
ここに来てだから本当にシュワルツェネガー推し、ネットフリックスの
謎の、はい、やっぱまあ時代が追いついたっていうことですよね。
なのかな、はい、いやでもまあ、 長年のファンとしては嬉しいですね。
嬉しい限りです、はい、
うん、なんかこういう時来るんだみたいな感じがありますよね。
はい、無理やりにでも追いかけてきてよかったなって我々ね、ここでね
無理やり生きてる、
はい、
まあ、ということで5月25日から配信がスタートしたドラマフーバーということでございます、はい、我々も予告を拝見しました
、はい、
フーバー FUBAR と書いてフーバー、見どころをホークさんに解説していただくんですが、その前にどんなドラマなのか簡単に概要を紹介しておきましょう。
はい、フーバーです。ネットフリックス全8話が配信中のアクションコメディということですね。アーノルド・シュワルツェネッガーが演じるのは引退直前の CIA 工作員ルーク。ルークは敵地に潜入した諜報員の救出を命じられるんですが、その諜報員はなんと自分の娘のエマだった。お互いの正体を知ったルークとエマはほとんど衝突、たまに協力し合いながら大量破壊兵器開発を目論む武器商人ボロを追うことになります。娘のエマ役はトップガンマーベリックで女性パイロットフェニックスを演じられましたモニカ・バルバロさんです。そして武器商人のボロを演じたのはターミネーターニューフェイトで悪のターミネーター役のガブエリエル・ルナさんということです。ガブリエルですね、ごめんなさい、ガブリエル・ルナさんです。
はい、ということで、うん、なんか予告見ると、はい、なんか最近のあの手話映画ってアクション映画だけど手話自身があんまり動いたりする場面ってあんまりない気がしたけど、うん、結構ちゃんと動く役っていうか、
そうですね、
比較的、
はい、当然まあスタントも おられるんでしょうけど、うん、可能な限りできるとこは頑張る、うんうん、75歳っていう感じですけどね、
は
い、
さあホークさんが思うフーバー見どころっていうのはどのあたりでしょうか。
まあ俳優とか作り手とね作品をどこまで結びつけたものかっていう話はあるんですけど、うんうん、はい、ただやっぱりシュワルツェネッガー俳優復帰して、まあ、ちょうど10年、
うん、あそうか、
ラストスタンド以降ね、はい、で毎回毎回やっぱりこうちょっと自分自身につながる役どころみたいなの結構多かった気がするんですよ。
スタンってやっぱりでもね、はい、そういうとこありますよね。
あると思いますよね、うんうんうん、でやっぱりそのまず、まあ、夜年並みっていうこともあるし、はい、まあ、やっぱりそのまとめるとなんか 年いって、うん、でなおかつまあその家族を失ったりなんだりっていう、はいはい、ことに向き合うみたいな、うんうんうん、それあんたの話じゃんみたいなことを結構繰り返しやってきてる気がするんですよ。
結構人生の、はい、振り返って後悔するとか
とかそういうね、はいはいはいはい、でなんかねよくまあフーバーっていうのがその10年のまとめみたいな感じなのかなと、うんうん、でやっぱり等身大今のシュワルツェネッガーっていうのが見られるのかなっていうね、う
ん
う
ん、なんかそ あの家族が実は、はい、家族も諜報活動に巻き込んでみたいな、はいはいはい、てか巻き込まれてか、お互いなんとかで騙し合ってじゃないけど、はいはい、なんかちょっとルーラインズっぽい話かなって思うけど、ええって感じですよね。
そうですね、あの時はシュワルツェネッガー一人がスーパーエージェントでっていう、うん、なんかねあの割とこう調子いい感じでしたけど、今回はもう年もいって、うん、なおかつ自分の娘が自分よりもちろん若いし、うんうん、腕も立つエージェントだったの、うん、ええー、みたいな話で、うんうんうん、でまあ毎回毎回その娘さんのねこのモニカ・バルバロさんからですね、はい、毎回罵られて、うん、あのバカとかねジジイとか言われてですね、
そうなんだ、は
い、ムッとしたりとかしてねなんかねいいですよねそういう、うん、
ちゃんとだからその自分のその今のキャリアの位置みたいなものも踏まえたりになってるという、は
い、そういうことですね。
そしてさらに、
はい、
そのちょっと変化というかシュワルツェネッガーの立ち位置の変化として、
は
い、
そうですね。で、まあ、まあコマンドの昔から基本的にはもうシュワルツェネッガーが最終的には一人で暴力で解決っていう、うんまあ、今回も多分に暴力で解決っていうところはあるんですけど、はいまあ、それがやっぱり彼一人じゃなくて、うんまあ、チームものとしてもう魅力的だなと思いました、う
ん
う
ん
う
ん、ーチームミッションものなんですね、
はい、であの全8話で、まあ、シュワルツェネッガーとその娘が所属するその CIA の、特殊工作班っていうのがあるんですけど、うんうんまあ、そこに所属するメンバーたちみたいな、まあ、あのドラマシリーズのいいとこっていうのが、うんまあ、その主人公たちだけじゃなくてその周りの人間模様みたいなね、うんうん、そのキャラクターの掘り下げなんかもできますんでね、はい、あのピースメーカーなんかもそんな話でしたけど、まあ、あのフーバーもそういう楽しみ方はあるかなっていう感じだと思います。
じゃあ、
うん、
とにかくあれだシュワルツェネッガーだけがいつ暴力を振るうかいつ暴力を発揮されるかだけが勝負だったのと比べたら、はいはい、ちょっと分かんないミッションインポッシブルとかそういう
もありますね。なんかやっぱりもう本当に俺がっていう感じじゃなくてそこは無理なく、メンバーたちにも 花を持たせる活躍の機会をちゃんと見せてあげるっていうのは、うんうん、ああやっぱり大人になる
んだ。確かに確かに
70歳、
うん、まあそうよ。だから昔のシュワルツェネッガーって言ったらもっとねもうそれこそエゴな時代ってのがあったわけですからね。うん、そしてさらに、
はいうんでまあ、そうは言いつつ、まあ、自身を投影したような役どころと言いつつだからなのか、まあ、割とあのシュワルツェネッガーが嫌な親父をですね、
うんうん、
演じる。
嫌なんですか。
嫌なんですよ。なんだかんだ
うるせえみたいな。
うるせえなみたいな、うん、なんかこう奥さんに逃げられてるんですね、
うん
まあ、長年仕事仕事で家庭を顧みず、うんうん、そしたら奥さんに捨てられましたと、うんで本人はまあ全然諦めてないんですよ、
うんうんうん、
なんかより戻せないかなみたいな。
なんかアメリカ映画のさ、はい、その男性キャラってさ、奥さんに未練ある人多くないですか。
すごい。そうなんですよ。
なんだろうねあれ、
うん、なんでしょう
ね。なんだろうね、うん、より戻そうとする役多すぎない。
多すぎるんですよ。こんなはずじゃないみたいないやはずなんだよっていう
こっちから見ると裸見てるでしょうね。
そうそうそうそうそう。でもなんかやっぱりいや必ずねどうにかなるはずだっていう、ね、その言い切ってるそのシュワルツェネッガーの役どころっていうのは、うんうん、またしてもそこにねどうしても本人を重ねてしまうっていうね、うんうんうん、もういいんだみたいなねとこもありますしね、うん、あとはまあそれこそ若い娘さんに対してもまあやっぱりその俺の言うことをねちゃんと聞かないから君はそういうことになるんだよみたいなね上から目線の、
うんうんうん、
それで毎回衝突もするしっていうまあちょっとね問題はあるんですけど、うん、そういうところもやっぱり説得力がすごくあるかなっていう。
ピースメーカーじゃないですけどそういう、こう、はい、無神経な保守的白人男性が、
はい、
でもなんかこうチャーミングでもあり、はい、なんか学んでいくとかそんな感じでもあるんですか
ね、う
ん、
多少ないともやっぱり成長はありますよね、
うんうんうんうん、逆にまあ美味しいところですよね。そういう無神経な人が、はい、その例えば娘さんとか女性に対して無神経なことを言ってでそれがダメだこれやってなるみたいなのは、
う
ん作りとしてはまあ美味しいですもん ね,
ですね。
だから手話なんかその辺分かってますもんね。
分かってます。
ちゃんとその辺は、 リコーダーもこれは
そうですよ、う
ん、
そうです
よ、チワワすげえ頭いいな、
なんやかんや、まあ、その映画やなんか作品以外の、ね、場面でもやっぱりあのいい人ぶりをやっぱり発揮してますから、それは別にあの作ってるんじゃなくて、
そうですね、はい、いや要所要所の発言がきっちり本当にグッとくる男を言われてないがってありますからね、
本当に
コロナ初期とかすげえ良かったですよ、俺大好き、手笑いそう手笑いだしね、お前の自由の話はしていないって、
そうそうそう、
あれ最高だったですよね、
そうなんです、そうなんです、
ということで、じゃあちょっと嫌な父親像みたいなのもあえて演じている、
ありつつのただ75歳になっても人は成長できるということ
ですね、そうね、だからあれですよね、コマンドのアリッサ・ミラノちゃんがあんなに懐いてたけど、うん、最終的にはもうクソやでってやっぱなってるでしょうけども、
そうですね、
あんな非人間的なね、はい、ことを繰り返してればね私がいる場所確かめずに爆破してるでしょってちゃんと言われるべきですよ、ね、
言われてみればあの頃どうにかしてたなみたいな、
ね、そういうのを踏まえてると、
そういうことですね、
さらに、
はい、あとは、まあ、あのワークライフバランスということについてね、あのしっかり考えさせられるシリーズでは実はありました。で、まあ、主人公 そのルークというシュワルツェネッガーの役どころもですね、ずっと、30何年、家族を騙してなんかあの僕は事務用品、あのあれですね、フィットネス用品のね卸をやってるんだなっつってね、やってねえんですよそんなの全然、ずっとあの世界中で人を殺してるわけじゃん、まあそれをやってたばかりに家庭が崩壊するね、でまあ娘さんもですね、もう腕利きのエージェントですから、いずれそうなってしまうんじゃないかなという心配がね随分あるわけですね。で彼女自身もやっぱりその私生活とのバランスっていうのがね、
確かに
うまくいかないって言って悩みを抱えていたりっていう、まあその彼らの周りの人たちもやはり同じようなあれこれがあったりなんだりして、うん、なんかな仕事と家庭ね、私生活、生活のねバランスの取り方っていうのはね、うん、難しいもんだなって頑張ろう
なんでこういう小さくなったんですか
そういうことでございますというメッセージも、込みの、全8話、
ちょっと本当にホームドラマじゃないけど、はい、家族もの要素も
そうなんですよ、で、まあ、全8話一気は配信ですけど、はい、できればこれなんかもう30分とか45分とかでいいから毎週テレ東でやってくんないかなみたいな、あの源田さんの吹き替えでみたいな、
う
ん
う
ん、
そういう感じですね、確かにね、
毎週なんか風呂上がりとかに見たい感じなんです
よそうっすよね、
そうそう、
毎回気軽にいろいろ解決してはちょっと、そうそう、ちょっと揉めて、
そうなんです
よ、うんうんうん、確かに、
そうなんかね、
そういう気分、昔テレビでやってたその海外ドラマ販売っていうか、
そうだからテレ東の10時、木曜10時、火曜10時とか、うん、あるいは日テレの日曜の夜とかね、なんか俺たちフーバーみたいな、そんな感じで、
う
ん、
匿名家族俺たちフーバー
フーバーみたいな感じでなんかねやってくんないかな、確かにということでございます、
ね、でもそんな気分で見るとちょうどいいよっていうね、そうそうそうそう、ことかもしれないですよね、
は
い、
まあ、何しろ、まあ、本当にそんな、4時間弱ですよ、うん、全8話、うんうん、そんなにまとめてシュワルツェネッガー見れることもないですからね、ちょっとずつ見たいし、またもう一回最初から見ようみたいな感じですよ、うん、ありがたいことです。
いやなんか僕結構なんていうかこのままその、うん、なんていうかいわゆるアクション俳優としては、はい、あのキャミオ出演とかするかもしれないけど、本格主演とかはないんだろうなってなんとなく思ってたぐらいだったから、あのでもまさか
そうですよ、
それどころかね、あのチーフアクションオフィサーですからね、
そうですよ、絶好調、
ね、チーフアクションオフィサーとまで言われたらね、それは今後も見る機会が増える
でしょう
から
ね、そういうことです、そうだ、だからセカンドシーズンも
入るよね、戦車で
出勤でこれかそうそうそうなんですよ
なんだろう ね,
ね
で, もなんかでも世界中の人がチワに対してはなんか僕らと同じ気持ちなんだなっていうのがちょっと分かった気もしますね、
うう
みんな見たかったっ、
ね、まだまだこれからです、
ありがとうございます。いやでもあのなんていうかな、あのなんていう長い人生この先にちゃんといろんなことあるんだっていうかさ、浮き沈みもあるけど、なんかそういう意味でも勇気が出る話だと思
う、
はい、ということで
頑張ろう
頑張ろう見ますシュワルツェネガーフーバーということで、ネットフリックスで配信中と、であの6月7日に、ね、これが本当にあのちょっと合わせてみると本当にいいと思います、ネットフリックスでドキュメンタリーアーノルド配信、
はい、
パンピングアイアンもね、なんか権利どうなってるか分かんないけど、まあ、でも中にちょっとインクルードされてるかもしれませんけど、
はいはいはい、
あれもね、あの結構作りが多い内容だっていうのは後からあれしてるからちょっとあったりするのかな、はい、どうなんでしょうね。
ただまあシュワルツェネガーのあの当時のやっぱガチっぷりはガチだと思います、ね、
あのなんかさ、いや俺はあのねライバルにあの小細工しなくても、うん、まあどっちにしろ俺の勝ちだからなみたいなのを何年か後にさ、うん、こうフォローとして言ってんだけど、うん、全然フォローになっていないっていう、
散々心理戦を仕掛けてね心を折る
相手になんか本当心理戦という名のすごいせこいなんか嫌がらせを仕掛けてみたいなね、あんなことしなくても俺は勝てるからみたいな、ね、はい、まあいいや、はい、アーノルドも楽しみにしております、
はい、
ということでお別れの前にぜひテラサホークさんご自身のお知らせことなどお願いします。
はい、はいはい、シュワルツェネッガーについては、今出てます DVD& 動画配信データ 6月号でもですね、10年分のまとめっていう特集記事を書かせてもらいました。
この10年、はい、そういろいろね、アフターマスとかありますもんね。
ありますから、はい、
あれいいんだ、あれ好きですよ、ね、
あとはですね、YouTube チャンネルブラックホールで、YOSHIKI さんと柳下さんたちといろいろやってますんで、ぜひご覧くださいっていうのと、あと僕の、YouTube チャンネルね、寺澤ホークチャンネルでね、うちの可愛いミミちゃんのね様子をねぜひ見てくださいね。あとこれほら、はい、あ、ここはあのミミちゃんのシール、シール持ってきたんで、これ皆さんで
分けて、噂の
シール分けてください。
ミミちゃんシール、
噂のって噂のそ
うちょうどします。は
い、あのもうちょっとありますんで、
ここ置いときますんで、
ぜひね、
はい、かわいい。
何してんだろう。
でめちゃくちゃかわいいです。でも、
はい、ありがとうございます。
みみちゃんシールなんかもらったです、はい、まあ、あのチャンネル登録の方お願いします。
ぜひぜひ、ね、ご覧ください。
はい、ということでいつもお世話になっております。ここまでのゲストは映画ライター寺澤ホークさんでした。ホークさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。 I'll be back。
取ってつけたら、はい、明日のこの時間は雑誌ブーカで私が連載しているマブロンで、紹介しているアイドル的楽曲を紙面に先駆けまして、白夜ショーを森田修一さんとともに紹介していきます。
あなたの平成間違ってます。平成のすべてを目撃したと自称する町浦ピンクが真相を激白。
僕もモーニング娘。のメンバーとしてデビューする予定やったんですよ。
TBS ポッドキャスト巨人平成、毎週金曜日更新。